ともぎとともに。ともみとともにゲストコーナーです。さあ今日のゲストですが、もう何回目
なんでもね、
ラジオサンキューに来てくださっていますが、アクティブ写楽の代表で、NPO 法人ネットワーク瀬戸子の理事長でもある中島昌司さんです。
はい、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。あのネットワーク瀬戸子さんで出ていただくことの方が多いかなっていう。
圧倒的に多いですよ ね、はい、アクティブ写楽は初めてかな。
そうですね、アクティブ写楽ってこの名前が、まあ、アクティブ活動的に、
はい、活動的にっていう意味で、はい、車椅子を楽しもう、車椅子で楽しもうって、
車に楽しいって書いて、ね、アクティブ車楽、
はい、
これナイスネーミング。
ありがとうございます、ね、車椅子って楽しむためのものだと思ってますんでね、
はい、
はい、この名前気に入ってます。
そうなんです。実際どんなことをされてるんですか。
基本的にはあの学校での福祉実践教室、福祉の体験っていうものを、はい、やらさせていただいております。
はい、今ねちょっと新聞社の方が、
そうなんですね、
写真を撮ってくださっているので、はい、ちょっと笑顔を意識しながら喋っていますけども、福祉実践教室ですね、はい、じゃあ何年ぐらい前にアクティブ写楽さんは、
アクティブ写楽できて十数年になりました、はい
は
い、
これきっかけはどんなきっかけだったんですか。
きっかけはもともとはあの福祉実践教室をやるために一人であの、はい、やってたんですけれども、はい、一人でやってるよりもやっぱりグループでやってないと継続性ができないなと思いまして、はい、立ち上げたわけです、
はい、で、まあ、どういう名前にしようかなって、はい、
でうちの、もう一方の女性の車椅子の方が、はい、アクティブは絶対入れようねと、
あ、活動的にっていう、
は
い、
でアクティブをどう入れようかっていうことで、うん、悩んでいたところ、うちの神さんが写楽ってよくない、
あ、なるほど、
はい、
ね、写楽っていうとこう写真の写とか、
そうですよね
思いつくけど、
日本画の方の写楽さんの方に行っちゃいますけど、
だけど車椅子を楽しむ。でメンバー何人ぐらいです？
今が7人ですね、もうちょっと増やしたいなと、うん、特に車椅子の講師を増やしたいなと思ってますね、
は
い、
7人の中で車椅子の方が
2人だけなんです。
2人、
はい、
であとはじゃあ、健常の方が
そうですね、サポートをしてく
れる、サポート、
はい、
一回ね、瀬戸西高校で
ご一緒しました ね、何年になるんでしょうね、あれで
もうだいぶ、でも大人気なんです。あれ生徒さんが、一応何をやりたいか選ぶんですよね。
そうですよね。
で、まあ、でもあんまり偏りがっちゃいけないので、はい、調整するそうなんですけど。
あ、そうなんですか。
でも車椅子が多分一番人気みたいですよ。はあ、体育館で。
体育館と外周り、
うん、で実際車椅子で、はい、まあ、でも車椅子って、まあ、私も乗ったことあるんですけど、乗ったことないとすごい難しいというか、
まっすぐ進めなかったりする人もいますよね。
そうですね、
特に歩道なんかですと斜めになってるんで、斜めになってるところは車椅子は大変ですね。
生徒さんってみんなどんな感じですか。また小学校中学校高校で、
ね、いろいろ違いますよね、まあ、子どもたちはやっぱり楽しんでくれる、
うーん、
面白かったっていう声聞くと嬉しいですよね、
う
ん、
だからちょっと考えようによっちゃ 不謹慎というかね、うん、と思う方もいるかもしれませんけど、
やっぱり写楽なんで、うん、車椅子を楽しんでもらいたいなと思ってますよね、
う
ん
う
ん、
だからよくこう、まあ、どんな障害でもなんですけど、そんなこと言っちゃダメとか、
はい、
そんなこと聞いちゃダメってこう保護者は思いがちじゃないですか。
ですよね、よくあるのが、うん、そんなにじっと見ちゃダメ、
うんうんうん、
昨日もあの食事外食してたんですけれどもね、ちっちゃい子何歳ぐらいかな、2歳ぐらいの子が、うん、タイヤ触って、お母さんがダメダメかなんか言ってるんですけど、うん、いやいいんだよ、気になるよねって、
うん、
そういう触れ合いの中で、うん、差別っていうのは解消できますよね、うん、バリアフリーっていう部分は、うん、そのちっちゃい子から 広めていきたいなと思ってるんで、
なんかこうダメダメっていう言葉だけが子供の中には残っちゃって、はい、なんか悪いことしたのかなとか、
そうなんでダメなの
とかね、
自分とは関わり合いのない人たちなんだみたいな感じで壁作っちゃうんですよね。
そういう意味では純粋に多分興味がもあって、なんか純粋になんか知りたくて、不思議に思ってって近づいてきたお子さんだからね、ちゃんと答えてあげるって
全然問題ないんですよね。障害者の中にも関わり、あんまり子どもたちと関わり合い持ちたくないよっていう人いるにはいるんですけどね、そうじゃない、私みたいな積極的に子どもたちと関わり合い持ちたいなっていう人たちがもっと増えていくと、障害って別に向こう側、こっち側っていう壁はなくなっていくかなと思うんですよね。
だから健常な人でも性格があって、はい、子供にいろいろ聞かれて、はい、めんどくさいなって思う人と、どんどんねもう何でも聞いてっていう人がいるので、別に障害があるないとかではなくですよね。
そうですよね、
性格の問題もありますよね。
個人個人の性格だけの問題でしょうね。
そうですね、まあ、でもそうやと思うと、実践教室って、まあ、回数決まってると思うんですけど、伝えたいことはいっぱいありますね。
いっぱいありますよ ね。私が車椅子で一番伝えたいなと思って、いるというか、これをもうテーマに子どもたちに直接言ってることなんですけれども、車椅子を使って気軽に外出できる社会を作ろうって、あ、車椅子を使って気軽に外出できる社会、ね、誰のためにって子どもたちに問いかけると、大体が障害者のためって、答えてくれる小学生多いんですけれども、いや違うだろう、車椅子って障害者だけが使うもんじゃないよねっていうと、あ、怪我した人、病気の人って子どもたち言ってくれるんですけど、いやもっと多い、たくさんいるよ、おじいちゃんおばあちゃん、歩くのが大変になった時に車椅子を使って気軽に外出できるといいよね、君たちだっておじいちゃんおばあちゃんになるから。
そうですね、だからユニバーサルデザインですよね。車椅子使ってなくてもちょっと足腰弱いとか、今日ちょっと疲れちゃったって方は段差がない方が楽ですし、
そうですよね、つまずいて転ぶこともないですし、
ベビーカーなんて特にそうですよね。
そうですよね、ベビーカーを押してると街の中のグレーチング、グレーチング分かりにくいな、道路歩道なんかにある雨水を下に流すための網のところですよね。あれがちょうどスポッとはまるサイズのものが昔は多かったですよね。
線路とかも結構レールとか、
はい、
ね、
線路なんですけれども、これ皆さん覚えておいてほしいのが、直角にアプローチするとスポッとはまることが多いので、斜め45度ぐらいに進むと車椅子もベビーカーもスポッとはまらないんで、
斜め45度って覚えておいた方がいいですね。
まあ45度にこだわる必要はないんですけどね。
なるほど、じゃあまあでもいろいろ車椅子で出かけるといろんな視点で分かってくることがあるかと思うんですが、まあ、今回来ていただいたのは平成30年度、はい、ほのぼのボランティアサロン、
はい、宣伝に参りました。
そうですね、はい、これ毎年この時期に年間計画っていうのが出るんですけど、今年はちょっと中島さんが注目する内容が入ってるんですね、
そうなんですね、7月、はい、8月に行われる小中学生向けの、ボランティア体験というのがありまして、7月の21日ですね、
はい、
8月の18日、いずれも土曜日なんですけれども、はい、小学生、中学生向けに車椅子体験だけじゃなくて、いろんな体験をしてもらいながら、福祉についてちょっと考えてほしいなと、
はい、これは今まで瀬戸市では
やってなかった気がしますよね。
小中学生だから多分小学校高学年からかな、
そのぐらいでしょうね、でこれを夏休みの宿題にやってもらえると嬉しいかななんて思ってますね。
なるほど、いいですね、この産休エリア、尾張旭日とあと長久手市もあるんですけど、旭日と長久手ではやっているんですね。
やっていますね。尾張旭日は福祉探検隊という名前で8月に
中島さん関わっていらっしゃって、
やってますね、はい、
どんな感じでした？
外に実際に車椅子を使って外を回ってくるんですけれども、 子供たちが、こんなに車椅子で自分で動くのって坂道登るの大変じゃん、まっすぐ進めないよっていうような声が聞こえますね、
はい、何日間ぐらいあるんですか。
終わり朝日の場合は3日間ですね、はい、1日目にレクチャー、車椅子のことを、はい、まず考えよう、こんなところを不便そうかな、うん、で2日目が実際に外に回って、3日目がそのまとめという形でやってますね、はい、
そうすると、まあ、発見があり、子どもたちだから結構こう純粋というか、
ものすごい指摘が出てきますよね、ここの自販機使えないよね、
車椅子の目線でこの街がどうなってるか、
そうなんです
ね、ここが使いにくいなとか、
でこれって車椅子ですごく使いやすいようになってるよね、
うん、
で駅の中も通っていくんですけれども、あここ車椅子で通れそうとかね、改札が、はいはい、あそこは2カ所あるんですけれども、尾張旭駅は、こっち側は通れないけど、駅員さんに近い方は通れそうだね、
なるほど、通れるところがあるってことに気づく、
そうですよね、通れる通れないみたいな、
私もよく思うのは、まあ、スーパーというかショッピングセンターに行くじゃないですか、はい、で娘をね、まあ、娘は車椅子を使ったり使わなかったりなんですけども、使って、まあ、ショッピングセンターに長く行くときは使うんですけど、
はい、
結構催事で、
はい、
タイムセールみたいな、はい、この通路にワゴンがあって、
ここ通りたいんだけど、ね、っていうのありますよね。
あれなんとかならないかなってよく思いますけど。
そうですよ。なんとかしてほしいですよね。ね
スーパーをスーパーに行かないで、
行きますよ。
行きますか。
はい。
ね、
瀬戸市内にあるスーパーほぼ、うん、網羅してますかね。
でも今コンビニなんかもね、ちゃんと車椅子ペース
サイズになってますね、
棚が低くなったりというところも増えてきましたね、
コンビニは使いやすくなってきてます ね
本当ですね、じゃあこのほのぼのボランティアサロンですが、まあ、はい、多分まだ中身は
決まってないんですよね、はい、
中島さんじゃあ意見して
なんかいろいろ、はい、考えていきたいと思ってますんで、
ね、アイデアとしてはどうですか、まあ、採用されるかわかんないけど、
そうですね、これラジオで言っちゃうとやんなきゃいけないっていう風になりそうな気もする、
社協さんが聞いててね、
社協さん聞いてるかな、
はい、
聞いてそうなのは多分生成くんが聞いてるかな、
本当ですか、生成さんっていう方が、
はい、生成、はいはい、くんは赤ずの友達です、はい、
あなるほど、
はい、作家さん、いくなり聞いてたらメールくれよ、
本当ですね、
リクエストもくれよ、
はい、じゃあラジオを通じて呼びかけていただきましたけども、どんなことをじゃあやっていきたいですかね、
そうですね、やっぱり体験を中心にやっていきたいなと思いますよね、
うん、これボランティアっていうとこう車椅子の方もいればいろいろじゃないですか、福祉っていうキーワードだと、そうですね、
視覚の方が見えたり、うん、聴覚の方が見えたりっていう、うん、いろんなタイプの障害が変わってくるんじゃないかなと思います、
はい、まあ、2日間ありますから ね、いろいろできるかなというふうに思いますね、
でこの2日間一応あるにはあるんですけど、単発で参加っていう人も多分いるかなと思うん で、
うん、そうですね、
はい、重複しないように抜けのないようにいろいろ考えていかなきゃいけないなと、はい、
じゃあまたこれから本格的に募集とか始まりましたらね、
はい、
宣伝もさせていただきたいと思いますが、実際まあ、街にとにかく出歩いている中島さんなんですけど、はあ、実際にこういうふうにしてもらえるといいのになっていうことってありますか、まあ、もちろんバリア面でもそうですけど、ね、
バリア面ってハード面のバリアっていうのはもう、うん、これはなかなか変更することできないんですけれども、はい、この番組でもしょっちゅう言ってる心のバリアフリーっていうのは、はい、もっと気軽に声をかけてほしいなと思うんですよね、車椅子の人を見かけてなんて声をかけようってもぞもぞしてる視線感じるんですよね、はい、そんな時にぜひともやってほしいのは普通の挨拶、うん、
普通の挨拶、
はい、こんにちはって声かけてもらうと嬉しいなと思うんですよね、何でもこんにちはっていうわけじゃなくて手伝いたいなと思った時ですよね、
はい、
お手伝いしましょうかってよく声かけられるんですけれども、はい、私が声をかけられるタイミングっていうのは自動車に乗る時に声をかけられることが多いんですけれども、はい、うん、 毎日自動車に乗ってあちこち行ってる日常なので、うん、その時に声をかけてもらっても手伝ってもらうことがない、
うん、
断るのが心苦しいんで、うん、その時にこんにちはって声をかけてもらったら、うん、手伝ってもらうことがなければこんにちはって返しますし、
なるほど、ちょうどいいタイミングだなと思ったら、はい、あちょっとこれやってと、
手伝ってって言ったり、はい、こんにちはって手伝ってって言わない限り、多分手伝ってもらうことはないので、
あのね、あの中島さん、そう自分で車を運転されるんですけど、
はい、
これがまた華麗なあの車椅子にから降りてっていうか、そのまま移乗するじゃないですか、はい、まずそうすると確かシートをぐっと下げて、
はい、一緒に倒して
車椅子畳んだのを自分のお腹のところから、はい、乗っけ て
助手席の後ろに乗せますね。
そうなんです。でもこれは多分もう車椅子とのあうんの呼吸があるんですよね。そうですね、中島さんの
よくあの力あるんでしょって言われるんですが、あれ力じゃなくて、まあ、あのコツなんですよね、バランスなんですよね。
だから、まあ、それはまあ手伝ってもらわなくても、はい、もういつもやってるので、はい、できちゃうから、
はい、反対には、たまにあるんですけども、トランクに入れましょうかって、トランクに入れたら誰がどう出すの。
そうですね、本当にそうですね。
そうなんですよ、
うん、私もだから娘、まあ、母もペースメーカー入れてて、はい、見た目は分かんないんですけど一応手帳を持ってるんですね、
はい。
でまあ、母は別として娘をまあ車椅子というか長くはまあとにかく歩けないので車椅子駐車場があったらたくさんあったら止めるんですけど、やっぱりちょっと1台2台少ない時は中島さんの顔が浮かんで、私、あ、自分であの車椅子の方がね、一人で買い物を来た時とかはやっぱりちょっと車椅子駐車場が本当にドアを相当開けますもんね。
そうですね、全開にしないと、うん、あの乗り降りできないので、うん、あの幅が広くなってるんですね、車椅子のマークのついた駐車場っていうのは、
うん、そうなんですよね。だから中島さんの顔が浮かんで、
ありがとうございます、
台数少ない時は止めないってことにしてます、はい、もちろんあの自分一人だったら絶対止めないんですけど、はい、まあ、子供を
連れて、みゆちゃん連れてる時はぜひ止めてほしいなと思いますけどね、うん、
本当ですか。でもね、ふと浮かぶんです、中島さんの顔が。
でもあの車椅子用の駐車場のないところも、うん、今日もパルティアの駐車場、車椅子のマークのついたところ3台分あるんですけれども、3台ともあの誰かが止めてたんで、
本当ですね、
はい、そういう時はどうするかっていうと、私の場合はあの角、
はい、
あの真ん中だと隣に自動車止まってしまうと、ドアを全開にすることできなくなってしまうので、壁のあるところ、バルティの駐車場壁だらけなんでね、
壁だらけだ、
はい、はい、あの結構結構あの車椅子のマークのついてない駐車場にしょっちゅう止めてます、私は。
なるほどね、はい、だからあの何でもかんでも文句を言うのではなく、ちょっと台数少ないじゃないではなく、はい、工夫を
ここ使えるじゃんっていう風な、
そうですね、
あのもうちょっと融通聞かせてもいいのかなと思いますよね。
そうですね。
でお願いなんですけれども、駐車場の角の方をできれば車椅子の人も使えるんでね、できれば開けておいてもらえると嬉しいなと思いますね。
うん、なるほどね、はい、まあ、多分こうなったらいいな、なったらいいなってことはきっといっぱいあるかと思うんですけど、でもやっぱりこう人にとか行政とかにね頼る前に、
はい、まず自分たちで何とかしよう。
そうです
ね、それは、あのよく言われる自助、共助、公助、うんっていう言葉がある。まず自助から始めた方がいいんじゃないかなと思います。
ね、防災と一緒ですね。
そうなんですよ ね、あ、防災言っちゃったな話が
でも本当そうですね。
この防災っていう部分で言うと、あの障害者をあの防災のことを話し始めると、よくあの避難所についてからのことは考えるんですけれども、はい、避難所までどうやって行くの。
そうですね、
そこなんですよ ね、
ね、
車椅子の人間、まずあの瀬戸のあの三級のエリアでいうと津波のことはそう心配することはないんですけれども、大きな災害の地震なんかだと車椅子の人間震度5弱で車椅子から落ちます。落ちたらどうするか、車椅子に戻れる人はいいんですけれども、戻れなかったら落ちたまま、避難所までどうやって行くのか、目の見えない人たち、 自販機なんかが倒れていて、うん、普段自分のテリトリーで動けるところでも、うん、どっちの方向に歩いてるのかが分かんなくなってしまう、そこをどういうふうにしていったらいいのかって、やっぱりこれ声掛けですよ ね、
そうですね、
こんにちはって声かけてもらうと安心できますんで、
なんか今、まあ、地域ごとにね防災って意識が高まって、いろんなことやられてるので、やっぱりいろんな障害、まあ、高齢者の方とかお子さん抱えてる方もそうなんですけど、いろんな方が入ってこう計画をしていくということ大事ですね。
そうですよね、特に発達障害の、関係の人たちの声も聞いてほしいですよね、避難所に一箇所に集めたからといって、ASD の人たちの場合人混みが苦手だったり、ざわざわっていう声が苦手だったりする人がいる、その人たちを避難所に一箇所に集めていいのかな、追い出すっていう意味じゃなくて、適応できる人は避難所に、適応できない人たちのこともちょっと考えてほしいなって思いますね。
まあ、そう思うと家の中のね、防災対策っていうのをね、
それも一つ必要ですよね。
まあ、それも大事ですね、本当ですね。まあ、中島さんと話してると本当にいろんな障害分野にのスペシャリストって感じがします。
いや
高校生の時なんですよね。
そうですね、私の場合は高校1年生の時のスポーツ事故ですね、跳馬です、跳び箱、体操の選手やってましたんでね、
もうびっくりですね、周りもそうだし。
そうですね、本人一番びっくりした、周りのがびっくり、どっちがびっくりしたんでしょうね。
これはじゃあ入院中に知ったんですか、もう
足が動かないっていうのは。そうですね、ドクターからもう足は動かないでしょうっていうことは最初に言われてしまったんで、手の指も動かないだろうと、動きませんって、最初に言われたことは腕も動くかどうかそれは疑問だよって言われたんですけども、腕の方はありがたいことに不自由なく動いてますね。
でも手先は、少し不自
由さが全く動かないです、指が。
あ、そうなんですか。
気がついてなかった。
いや、私ね、前、お食事を隣でした時に、知らん顔してた、ペットボトルの蓋を開けてほしいって言われて、中島さんペットボトルの何でもできそう、何でもやってるのに、ですごくこうそんなことを感じない感じだ、感じさせない。
やれることはやるだけのことで、やれないことはお願いしちゃいますよ。そうか、
そうなんですね、
で
もすぐにはやっぱりショックからは立ち直れなかったですよね。
そうですね、それは誰でも持ってるショック期っていうのはあると思いますんでね、たまにはない人もいますけれども、そこからどう立ち直っていくかっていうのは周りのサポートのおかげでしょうね、
そうするとやっぱりお母さん、
そうですね、母親、去年亡くなってしまいましたけれども、母親と兄弟といとこと友達と、看護師さん、ドクターって、もう本当に周りにいた人たちのおかげでしょうね。
そうですね、多分お母さんも自分のことのように、なんかこう辛かった時もありましたよね、きっとね。
きっとあったと思いますよね。でもともみさんもみゆちゃんのことを考えると、同じような考え、感じでしょうね。
なんかやっぱり自分の子供って、特に中島さん途中でってことなので、元気だった頃を思うと申し訳な、もう別にお母さんが悪いわけではないんですけど、ね、多分私もそうですけど、なんか申し訳なかったかなって思うこともあるけど、そうじゃなかったら感じられなかった楽しいこととか出会いもね、ちょっと変わってきたかなっていうのも、
なんかこれ言うと負け惜しみみたいに聞こえるかもしれないですけど、むしろ車椅子生活になってよかったななんていうこといっぱいありますよね。まず第一に、うちのかみさんと会うことないですからね。
そうですね、奥さんもともちゃんじゃなかったでした。
いえ、のりこです。
信じ違いました、
そうなんです、
のりちゃん、
のりちゃんです。かみさんと会うこともないし、こうやっていろんなことをラジオにも出させてもらうとか、福祉実践教室やらせてもらうなんてことは車椅子使ってなかったら 多分出会ってないですよね。
福祉に、まあ、目が向いてたかもしれないけど、うん、向いたかどうかは分から
ないですね。まず向いてないような気がしますね。
そうですね、はい、
でも福祉のことを考えるというのは自分の老後を考えることに等しいのかなと思うんで、
う
ん
う
ん、
そうですね。だって普通に暮らせる社会ってよく言いますよね。そうですね、
福祉を普通に暮らせる社会っていうふうに、うん、頭文字取って言ってますけれどもね、うんうん、年取ったからって言って普通に暮らせなくなってしまってはおかしな話ですからね、
うん、そうですね、本当ですよね、はい、で、まあ、病気も克服されて、ね、
そうですね、悪性リンパ腫というがんですよね。
本当びっくりしましたけど、はい、
もう5年になりますね。でその間に2回再発してます。あの2014年に1回目の再発で、去年再発して、12月まで抗がん剤をやっておりまして、食欲やっぱりなくなってくんで体重落ちてしまうっていうのが一番あの心配でしたね。
でもふっくらされましたね、
はい、もうこんで、抗がん剤が終わって3ヶ月経ちますんで、うん、最近食欲出てきて、うん、はい、でも体重はあのほぼキープできてます、うん、プラスマイナス1キロ範囲内で、
はい
はい、
じゃあ、まあ、奥様の健康管理の
そうかもしれませんね。ありがたいことです。
本当ですね、まあ、ぜひね、もう本当に、まあ、今まで体験したことってか、まあ、ご病気のことも含めて、もう本当に伝えなくちゃいけないことがいっぱいありますね。
そうですね、
お子さん子供たちにね、やっぱり
子供たちとか、うん、あの一緒にがん戦ってる人たちとか、障害持っちゃったよっていう人たちとかね、いろんな人に伝えたいこといっぱいありますね。
本当ですね。なんかやっぱりなんかの格言であったどっかで見た言葉ですけど、幸せって自分の心が作るというか、
そうですよ ね、
自分が感じていくものだなってことはすごい思いますね、はい、
裏返して言うと、うん、障害だから不幸だなんていう、そんなん違う。
そうですね、
はい、障害持ってて私が不幸なのかって言われるとともみさん見てわかりますね。
本当ですね、
はい、こんな幸せなんていないだろうと。だから障害者だと見られないかもしれないんですけれども、ちゃんと障害者です。
だってね、前中島さんを含めてみんなで飲み会しようという時に、はい、まあ、中島さんのことを考えて、はあ、そこいいけどでもトイレバリアフリーじゃないし段差あったよなとかいろいろ思ったら、
はい、
すごい悩んでたら中島さんはいいよ手伝ってもらうから、
はい、できないんだったら手伝ってもらうのが、はい、これが仲間なんじゃない、友達なんじゃないって。
でもその発想ってすごい大事だなって。
それ学生時代のやっぱり影響でしょうね。学生時代、学生時代に首の骨を折って障害者になったんですけれども、その時の仲間が結構手伝ってくれてたんでね、はい、その基礎はできてるような感じがしますね。はい、
今市民活動の大脇さんが、
あ、
はい、しゃべってるってことで見に来てくださいましたよ。
大脇さん入ってきてよ。
はい、大脇さんが、はい、大脇さん、人気者ですね。はい、はい、で、ほのぼのボランティアサロンじゃ、はい、という意味でも今年、まあ、小中学生向けのボランティア体験というのは多分初めてですから、
瀬戸では初めてだと思います。
瀬戸では初めてと、はい、いうことですので、ぜひ
申し込みの方を。
これなんかでもね、お申し込み必要ありませんと書いてありますけど、は
い、当日来ていただいても構わないかなっていう気がしますね。
でもできればお問い合わせいただくといいですね。
そうですね、あらかじめ、
はい、瀬戸市社会福祉協議会ボランティアセンター、
はい、
安らぎ会館の1階ですね、
はい、
こちらが窓口です。電話が 0561-842011 ファックスが 0561-852275 こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、ほのぼのボランティアサロンのことで、はい、っていうことで、
そうですね、はい、安らぎ会館で7月21日8月18日ともに土曜日です。午後1時30分から3時ということですからね、はい、ぜひ皆さん参加していただきたいなと思います。
このサロンは7月、うん、8月だけじゃなくて他のところもありますんでね。
そうですね、はい、6月からスタートして来年の3月までもう予定がね、本当にボランティアセンターの皆さんがこういろいろ考えて、
はい、
いろんな体験をね 考えてらっしゃるので、ぜひあのチラシ社協さんのところにも、
そうですね、社会福祉協議会に置いてありますので、うん、安らぎ会館の1階の方で、はい、あのチラシを、はい、受け取ってください。
はい、じゃあ番組を聞いてる方に一言。
はい、福祉って難しく考えずに楽しんでくださいねって思います、はい、
そうですね、
はい、自分のために、
そう、自分のために、はい、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。今日は、アクティブ社楽代表で NPO 法人ネットワーク政党理事長の中島昌司さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。